さあ、ということでここからはですね、今回3人それぞれ思い入れのある曲を今回持ってね、選んで、持ってきているので、それを順番にちょっと紹介していこうかなというコーナーを、
はい、
ここからはやっていきたいと思います。
はい、
まあその思い出であるとかですね、その曲にまつわるちょっとトークをね、
はい、
喋っていこうかなと思うんですが、じゃあまずは、はい、ケイスさん。
そうですね、私ケイスから、
はい、チケットボンバーズのケイスさんからじゃあ紹介していただければと思います。
はい、
はい、
そうですね、チケットボンバーズが、まあ、はい、結成に至って。で、まあ、今までどうしてきたかみたいなのを、まあ、
今
日ちょっとお話できたらなって思ってまして、
いいですね、紹介にもなりますし、
そうですね、はい、で、まあ、チケットボンバーズなんですけども、私が今 28歳、はい、でタスが27歳なんですけど、
一つ違いで、
は
い、
知り合ったのは、私が20歳の時でタスが19の時に、
はい、
あの梅田のルクア の大阪ステーションシティシネマって、
あ、俺は行ったことないですけど、はい、存在だけは、はい、
あそこで、あのバイトしてて、
はい、
でそこでこう知り合って、はい、で、まあ、今に至るっていう風になるんですけ ど、
めちゃくちゃ仲いいですもんね、お二人ね、もうすごいっすよね。
そんなことないっすよ。
いやいやいや、
もう今もう
仲いい人のやつやん、そんなことないっすよっていう、はい、いやでもなんか、うん、はい、そうですね、
はい、で、まあ、それで最初の方はそこまで仲良いっていうか、まあ喋ってはいたんですけども、遊ぶみたいなのはなかったんですよ。
あ、当時はね。
そうですね。
で、なかったんですけど、こう時が経つにつれて、まあ、よく遊ぶようになって、うん、で、仲いいこう5人組みたいなのがこうできて、うんうん、
なるほど。
で、その5人組で、あの家でスマブラしてたんです。あのスマッシュブラザーズ。
スマッシュブラザーズ。
で、一応チケット売りをやってたんですよね、映画館で2人とも。
はいはいはい、はい、
でその時に、まあ、チケット売りが男が2人しかいなかったんですよ。
ああ、ほとんど女性、もうそれ以外女性やったんですね。
で、はい、どんどんどんどん入ってきて、まあ入ってきたんですけども、男はもう4人とか5人とかで、残りの30人ぐらいが女性とか、
あ、なるほど、
そういう環境やったんですけど、
はいはい、
でそのスマブラしてる時に、うん、あの私ケイスとタスで、
はい、
こうスマブラでチームを組んだんですよ、うんうんうん、でチームを組んで、で僕が急に拳を前に出して、よっしゃ行くぞチケットって言ったんです。
ほう。
なんて言うかなって思ってたら、タスがもう間髪入れずぐらいにボンバーズって言った
んです
。なんで？これはもう言うしかなかった。
もうそれはもうなんかこう反応してしまったってこと
ですね。なんか出そう、なんか出そう、ボンバーズ。
ああ、すごい。そこで。
で結成したんですよ。
へー。
そこで。で、まあ、ただそう2人で喋るみたいなのもなかったんですけど、みんなこう社会人になっていったりとかして、で最終的に残ったっていうか、その仲いいグループの中でもよく遊ぶんがタスやったんですよね、
は
い、でその2人でよく、まあ、カラオケとか行ってたんですけど、でなんかその時にこう最初は歌ってたんですけど、なんか徐々にこう踊り出したりとか、
はいはいはいはい、
カラオケ行っても歌わずに喋るとか、
なるほど、
そういうことがあって、はい、で、まあ、それでこう、まあ、こういうラジオとかでこう話すような、まあ、トーク力だったりだとか、そういうネタとか、そういうのができてきて、で、まあ、今ここの、まあ、MBS の地に立ってるんじゃないかなっていうので、
いや、そうですよ、はい、なんかもともとはスマッシュブラザーズのチーム名みたいなことやったってことですもんね。
そうです
ね、やる上でのチケットボンバーズが、
はい、
それがもう今や、
そうですね、
人気者としてラジオトーカーで
人気者ですよ、
ね、やってるわけですもんね。いや、も
う言い方がキリンですな、
ね、マイクに近づき気味でね。いや、だからお二人ほんま達者で喋りもね上手くて、だからお二人よりはっきり言って喋りできない芸人さんいっぱいいますからね。
いやいやいやいや、
それを考えるとすごいし、仲の良さですよ。さっきも言ったけど、
ありがとうございます。
なんか無人島で2人でなんかサバイバーでもしてなんか生き残ったんちゃうかいぐらい仲いいんで。
あ、いや、でもそれちょっと嫌っすね。
いや、
なんでなんでなんで。
2人は
ちょっと思いに違いがあります。
なんで片思い？
なんでちょっと。なんかなよっとした。
いや、そうですね。まあこんな感じでやり取りができるようになったのも、カラオケでよく踊ってたっていうのがあったんで、その時の、はいはい、まあ思い出の曲とか、
はい、いいですね。
そういうのを紹介させていただきたいなと思います。
なるほど。
ではそれでは聴いてください、はい、ユニゾンスクエアガーデンでオリオンをなぞるです。
ということで、ケイスさんがね紹介してくれた曲。
はい、
かかりましたけど、
いや、そうですね、ちょっと踊り出しそうでしたけど、
なるほど。 これねちょっとあの合間も2人ちょっと踊って
軽く
ちょっとなんか踊りかけてましたけど、
そうですね、
踊りがある曲なんですかこれは。
いやないです、
もう完全オリジナルの。
完全オリジナルです。
は
あ、もうそれ、うん、あれですかね、踊りと言っていいものかは分かんないです
ただちょけてるだけの可能性もあるってことですね
そうですね、
なるほど、はい、じゃあちょっとケイスさんに続いて今度は僕がですね、ちょっとまあ、思い出じゃないんですけれども、
はいはい、
まあ、曲を紹介するまで、ちょっとトークをしたいと思うんですけれども、
はい、
まあ、僕今事務所に入ってるんですけれども、
はい、
トゥインクルコーポレーションという事務所でして、
はい、
まあ、エレキコミックさんとか、あと、はい、まあ、ラーメンズさんとか、
はい、
まあ、ラーメンズさん、ですね、まあ、ラーメンズさんとエレキコミックさん、また他に、まあ、若手芸人もいっぱいいるんですけれども、
はい、
そこの社長がちょっとねトリッキーというか、ちょっとなんかまあ熱い人なんですけども、ちょっと天然な感じでして、
気になりますね。
はい、エレキコミックのやっついさんが毎年開いてるフェスがありまして、はい、渋谷でいろんなこうライブハウスを貸し切って、もう2日間で1万人動員するような、
すごい
音楽とかお笑いとかいろいろこう融合したフェスなんですけど、でそこでまあまあ僕らもちょっと出させてもらってて、
はい、
で僕6年ぐらい前にトゥインクルに入った時に若手じゃないですか、若手芸人やから一応その、はい、もうお客さんごった返すんで、
はい、
路上でちょっと警備がてらちょっと動員整理みたいな、
は
い、こっち寄ってくださいとか車通りますとかいう役もちょっと若手芸人やから手伝わなあかんくて、
はい、
路上でやっててほんまに夏に開催されるんで、はい、6月とかに、
はい、
もう炎天下で僕代わりがなんか来なくて、1時間強ぐらいずっと外でやってたら、はい、もうなんかちょっと意識朦朧としてきたというか、ちょっとも
う、うわ、
なんかちょっと水飲むタイミングもないし、
はいはいはい、
でそれをちょっとむちゃしんどそうにしてんのを、まあ、社長がね、65歳ぐらいの社長なんですけど、
はい、
わーっと来て、お前大丈夫か、
はい、お、
しんどそうだぞお前って言って、はい、あ、ちょっと待ってろって言ってどっか行ったんですよ。
お、はい、水とかか、
そう、
買いに行ったんですかね。
バナナ持ってきたんですよ今一番いらんってバナナ水飲まれへんってカラッカラの状態でバナナ持ってきて食え、ちゃんと食え。
で確かになんか実質首みたいな感じですもん
ね。
バナナ渡されるの首ですよあなたみたいな感じですもんね。
そうですよね、なんか首を言い渡されたからいやそういうちょっと天然なまっすぐで愛があるんですけども変で、
はい、
まあまあ先輩の公演とかねライブ見に行かせてもらえるんですけど、僕バーって行った時にまあ小林健太郎さんのね、はい、公演でもうお客さんも結構おごそかなんですよ、ロビーでも。で社長が一応こう立ってるんですよね、ロビーでね、
はい、
で僕見学やからそのロビーのとこ行かしてもらって、見学来させてもらいましたって言ったら、
はい、
他のお客さん何も喋ってへんのに、
はい、
うわちょっと極道の方はって俺の見た目を大声でいじって、極道の方は出入り禁止なんで言って一番目立ってるとか、
はい、
もう一個だけ喋っていいですか。
あ、
は
い、
一番ちょっとイライラしたんですけど、
はい、
何年か前の R1 グランプリっていう、
は
い、ピン芸人だけの大会があるじゃないですか、はい、この R1 グランプリの3回戦まで行ったのが一応事務所の中で僕だけやった年があって、
へー、すごいですね。
で3回戦行ったって、まあ、社長も噂聞いて、はい、社長が呼んでますと事務所に、でいつも社長から呼ばれる時ってちょっといい料理とか、
はい、
ちょっとこう連れて行ってもらって激励の言葉とかくれるんで、今回もちょっとなんかええ料理食べさせてもらえるんかなと思って行ったら、普通に料理なく普通に事務所で話が始まったんですけど、
はい、
結構神妙な顔で町裏なっつって俺に対して、はい、今まで、まあ、十何年もお笑いやってきて、このネタが一番手応えあったとか、このネタが一番面白かったっていうネタあんだろう。
え、
あ、はいはいはいはい、はい、それを次の3回戦になぶつけてみたらいいんと思うんだよ。いや、そのつもりやと思うそれ以外の何をすんねんと思って
確かに
どういう選択をすると思われたんかなと思って
3回戦で7番手のネタ持ってかないですよね。
持ってかないですよねほんでほんまにその一番自信あるネタやりゃいいと思うんだ、頑張れよって、それで終わったんですよ。時間使ってきとんねんなんやねんっていう、まあそういう社長、まあ、お茶目な社長がいる事務所の、まあ、トゥインクルコーポレーションなんですけど、
はい、
そこでまあ毎月事務所ライブがあるんですけども、トゥインクルライブっていうね、はい、昼夜とやってるんですけど、そこでまあ今はかかってないんですけど、芸人と芸人が出る合間のつなぎの曲でかかってた曲をですね、
はい、
ちょっとまあトゥインクルでこんな曲かけてたぞという、曲をかけたいと思います、
はいはい、
ということで、フジファブリックさんで銀河ということで聴いていただきました。いい曲でしょ。
いや、いいですね。これがずっと流れてたんです、
そうです、これがずっと流れてはないんですそんな空間はないんですけど、そうそう、事務所ライブなので、は
い、なんか同じ曲ループしてるのかなと思ってて、
クラブやんかもね。
そう、クラブでももうちょい変わってるじゃないですか。
一曲流すだけのクラブやばいですね。夜まで朝、夜から朝までずっと一緒の曲をループ気狂いますけれども非常にいい曲でございました。ということでここでちょっとメールが来ておりましてですね、はい、お名前宇都宮朝さん、
お
先ほど朝、はい、さんがちょっと喋ってくれてたね、忘れてみた夜だからという番組の配信者の宇都宮朝さんから来ておりまして、サブタイトルが、はい、チケボン兄さんのここがおかしいサブタイトルがそうなっております。
いやいや何もおかしくない、
おかしいとこないよ。
ちょっと見てみたいと思います。チケボン準レギュラーの宇都宮朝です。
はい、
もう嫌味の量
なんか保護者みたいです
ね。保護者だから、ね、最近のチケボン兄さんについてのタレコミですが、おラジオトークのためにドローンを買うことを決めたそうですもしかしてチケモン兄さんラジオトークを動画配信アプリと勘違いしていませんかということですけれども、
いや
ドローンってことはね、
はい、
動画じゃないのに音声アプリやのに、
あそうですよ、
ドローン買うこと決めたん
です。そうですね、
それはどうしてですか。
あ一旦タッスにこちら
それはもうタッスさんが全部、は
い、そうですね、まあこれまで、はい、ラジオでですね、はい、だるまさんが転んだをしたりとか
ほう
メントスコーラをしたりとかさまざまなね、まあ、ラジオに向いている企画をしてきたわけなんですよ。
どこがや全部資格に訴えかけるもんね。
そんな中で、新たにピキンときました。
ほう
ドローンを飛ばそうと
音声配信アプリで、はい、ドローンを
ラジオトークね、今遠隔でゲストを呼んで、はい、一緒に話すことができるんですよ。
リモートでね、はい、今できるんですよね。
なので、うん、まず一つの iPhone をドローンに乗せる、
iPhone をドローンに乗せる、はいはいはい、
でもう一つは自分で持っとくじゃないですか、
うん、
そしたらもう空とチケボンのコラボが始まるんですよ。
そうです、
なるほど、ね、
空ですよ、
空です、
空と会話するってことですか。
これはもう革新的ですよ。
なるほど、空と会話するってことは空にはいろんな音がありますよね、はい、飛行機の音であるとか鳥の音、そういうことですよね。
そういうことです。
はあ、
これがラジオなんですよ。
あ、違います
よかったよかったケイさんが違うって言ってくれたかった。だって俺も違うって思ったから非常にでも新しくていいとは思いますけど、
はい、
大丈夫かなと、その、ね、まあ、あの頭脳がね、
あでもあれですよ、今回だけです。
なるほど、
ドローンはもう買ってやりますけど、まあ、次買うのも決めてるんですよ。
お、
はい、それ何買うの。足す
ドローンの次はですね、
お
GoPro ラジオのためにね。
いやいや、あもう GoPro って僕あんま知らんけど、はい、めちゃくちゃその質よく動画を撮るためのものですよね。
そうですそうです、そうです、はい、
それなぜですか。じゃあ
これはですね、
ええ、
動画を撮ることで、
ええ、
よりラジオが際立つ。
あもうちょっと見失ってしまいましたねちょいちょいパーンって映画ねどっか行くんですよ、たくさん喋ると。
結論何も考えずに GoPro 買おうって言ってるだけなんですよ。
そうです
はい、ラジオトーク関係なしに、はいはい、なんかそういうのもしようやっていうことで買ってるってことですね。買おうと思ってる。
一応なんですけど、チケットボンバーズ YouTube のチャンネルもやってて。
そうなんですか。
そうなんですよ、はい、あんまりこう動画を配信はしてないんですけど、はいはいはい、まあ、メインはラジオなんで。
なるほど、
まあ、こう映像でやったら面白いかなみたいなっていうのはあったんですけど、まあそれも相まって GoPro を買うっていう感じ
ですね。なるほど、はい、じゃあラジオトーク関係なく動画にもちょっと力入れていこうかなということですね。
そうですね、
じゃあそんなチケットボンバーズさんのタスさんが、
はい、
紹介する曲トークよろしくお願いします。
はい、まあドローン買うだの GoPro 買うだの言ってきたタスなんですけれども、ここで、まあ、聞いてくださってる皆様にもですね、
はい、
ご報告が。
ん？
いやいや、噛むことに関しては僕も何回も甘がりしてますんで大丈夫です。はい、はい、
ご報告がございます。
ええ、はい、
まあ私タッス。
なるほど。
なるほど。はい、今のおかしいですよね。
今の絶対おかしいです、はい、ね。今ちょっとごめんなさい。一瞬違うこと考えてしまった。はい。なるほど、絶対おかしいです。すみません。
すごいな、相づちが0点でしたもんね
今ね。いやそうなんですよ、ちょっと流してもらえるかなと思ったんですけど流せないですよね
普段突っ込まないタスが突っ込めますからね
ごめんなさい、ちょっと浮き足立っております。いやいやいやいや、はい、申し訳ないです。
すみません、はい、ちょっと改めましてご報告が。
いやすみません、申し訳ないです。
何ですか、
私タッス、
はい、
お
ニートになりました。
ニートになった。
すっごいいじりにくい広告なんですけど。
もともとは働いて、
そうですね、東京で働いてたんですよね。
はいはいはい。はい、
で、先にですね、ご紹介するアーティストと曲を今発表させていただきたいんですけれども、
なるほど、
スーパービーバーというアーティストで、
はい、
曲が突破口、
突破口、
はい、になります。
はい、
で、まあ今まさにニートになりまして、9月末に退職したんですよね。
ほうほうほう、最近ですね、2ヶ月ぐらい前、
はい、で、まあ僕26歳なんですけど、まあ今までの人生の中でまあ最もの、うん、挫折した経験が今現在進行形で起こっているっていうような、
あーちょっと今じゃあ苦しい状態なんですね。
まあ苦しいってほどではないんですけど、まあ、退職したっていう決断をしたんですよ。
なるほど、は
い、まあ、そんな中でこのスーパービーバーというアーティストがですね、結成15周年を迎えておりまして、で、今年メジャーデビューを果たしました。
ほうほうほう、
はい、で、まあそこまでですねトントン拍子で行ったわけではなくて、
は
あ、一度まあ結成して数年でメジャーデビューを果たすものの、
はい、
まあ、自分たちの音楽ができなかったっていうので一度インディーズバンドになって、
そうなんですね、はい、
でそこから自分たちでレーベル会社を立ち上げて、
なるほど、
アルバイトをしながら、あのライブ公演をして、
はあ、
そういうことの、そういうところを積み重ねて今15周年でメジャーデビューを再度果たしたんですよ。
なるほど、完全に紆余曲折あってそれを乗り越えて15周年、
はい、そうなんですよね。
は
あ、で、まあ、そこの中のスーパービーバーというアーティスト、何が、はい、あの僕の中でいいなって思ってるかというと、
はい、
まあ、全てをですね綺麗な日本語で、自分たちのその、まあ、苦い経験だったりとか、はい、いろんな経験をした中でそれをむき出しの日本語でしっかりと聞き手に伝えるってくるんですよ。
はい、
なのでまあ本当に不器用でも何でもがむしゃらに自分たちが突き進んできたっていうのをしっかりと日本語で、
はい、
あの分かりやすいワードで聞き手に届けてくれるんで、すごい刺激を もらってるんですよね。
新しい日本語の教科書やと思ったらいい。
そんちょっと難しいな。
それやとしたら難しい。
それやとしたら難易度
高いんか、
はい、一番最新の広辞苑やと思ったけど。
ちょっと難しいですね。
より難しくなってる。
シンプルですよ。はい、
ちょっと待ってください、今までふざけ倒したタスさんがマジな、
なんかね、
なんか急に、は
い、
ね、なんか
手も使い出して、
なんか身振り手振りで語り出して、
はい、ちょっとギャップも見せていかないとなって
。あ、続けてください、お願いします。
なるほど、
はい、
まあ皆さんはだからラジオトークを聞いてる人とかもともとね、はい、は知ってるわけですね、その働いてたってことの認識やったけれども、
そうですね、退職したっていうのは今回が初めて
言うんですね、
はい、
だからラジオトークのファンの皆さんも初めて知ったということで、かなりのね、
いや多分かなりのびっくりしてんじゃないですか
ね
そうですね。で東京から大阪に戻ってきたんですけど、
ほうほうほう、
まあその中でこの突破口という曲が、
はい、
まあ、ぜひこの後聞いていただきたいんですけれども、
はい、
しっかりと正々堂々を、うん、まあ、今の自分としっかりと今向き合って、それでも挑み続けるんだと、まあ、その中で挑戦し続けることで絶対に何かしら あの結果を得られるよっていう風に僕は受け取ってるんですけど、
浜村淳さんですか。浜村淳さんの映画紹介じゃないですか。
確かに、もうなんかいやいやずっと殴ってますもんね、
な
んかトークが、
ね、いやしかもバンバン入ってくるし、今は
本当ですか、
今はバンバン入ってきます、今は。ああ、それはちょっと聞いてみたいですね。はい、
確かに。まあそんな中で今の自分、まあ本当に今挫折してるっていう最中なんですけど、
はい、
だからといって決して今を止めずに、
はい、
まあ今本当に自分の中では、
うん、
底辺な状況ではあるんですけど、今から這い上がるぞと、
うん、
今から見とけよと、
なるほど、
聞いてくださってる方もここからのタッスをぜひ見届けていただきたいなと思っておりますので、
いいですね、はい、僕もちょっと便乗するわけじゃないですけど、 R1 グランプリという大会がですね、
はい、
芸歴10年以内しか出れないということに今回からなりまして、もう今もパーンと僕芸歴17年やってますから、のに放たれたわけで、こっから見とけよっていう思いが僕もあるんで
いいですね、
僕のおすすめの曲もスーパービーバーで突破かはい、そうなるとね、
はい、
いやいや、僕のちょっと僕もちょっと感化されて、
今ありがとうございます、
そういう気持ちやなと思いまして、
はいはい、まあ、そんな中で、はい、ぜひですね、私タッスの思いも含めてですね、聞いていただきたいと思います。
いいですね、
スーパービーバーで突破口です。
はい、聞いていただきました。
はい、ありがとうございます。ちなみにですね、
はい、
こちら今 MBS で 毎週放送しているアニメ配給、
はい、
の主題歌なんですよ、
今言うんや
MBS
言い忘れたのかな。
ただですね、僕ちょっと配給見たことなくて
あ、なるほど、だからちょっと触れずにいたんだけれども
触れずにいたけどどうしようかなって思いながら、
はいはい、今スタジオにね突破口流れてた間にやっぱ言おうと、は
い、言おうと思って、
いや曲入ってこうへんや
でもいい歌でしょ、正々堂々ってね、まさにこう突破口、
ね、あ、そうですね、はい、
いや力強い歌でしたけ
ど、ありがとうございます、はい、
じゃあ続きまして、じゃあケイスさん、
ああはい、
行きましょうか。
わかりました、
はい。
でまあ先ほどね、あのタッスが
はい
ニートやと、はい、重大発表をしたわけですけども、
そうですよね、はい、
こちらケイスにも重大発表あります。
おお、腹立つな顔が顔めちゃめちゃ腹立ったな今一瞬、及川光弘って思ったねなんかちょっとキザな、なんか
アクリル板なかったら殴られてましたね
いやいやいや殴るかいない
やそう重大発表があるんですよ、
は
い、いやもう本当に言います、今、
おすごいですね、
私、
はい、
11月、
はい、
22日、4日前ですね、
4日前、
11月22日、はい、
結婚しました。
おお、おめでとう。
ほんまにめでたいやつやんけ。
これはちょっとね、たくさんのラジオトークのこのファンの方も聞いてる中、
はい、そうです
ね、ちょっと目から鱗なんじゃないでしょうかね。
いや、多分そのラジオトークを1年半前から毎あのやって毎日配信してるんですけど、まあ、私自身にその彼女がいるっていうことは明かしてなかったんですよ。
はいはい、それすらも言ってなかったから、
はい、そうですね、でそれでまあ結婚のことも本当にほとんど誰にも言ってない状況だったので、
なるほど、
多分本当に聞いてくださってる方がまあ多分えってなってると思うんですけど、
今もうびっくりしてますよね、はい、しかもいい夫婦というまあ一番ベタな日ではあるけれども、
はい、
はい、
あ、でもね、
はい、
今年いい夫婦の日が大安なんですよ。
はあ、うわ、もう俺を待ってるな。いや、ないよないよないよ別に。腹立つね顔が。
ちなみにこれ殴ってくださいの顔です。
え、その顔あんの？
もうアクリル板越しでも言ってくれの
顔です。言ってくれの時があんねや。
言ってくれの時。
やばいやん。
しっかり判断できないとダメですよ。
できるかい。
いや、何のダメだし
たの。イラッとはしたけれどもやな。
いや、
もう、これはめでたい。
あ、ありがとうございます。
いや、おめでとうございます。
そうですね、これは。でも結婚して、うん、で、あの、正直なところ言うと、あのこの MBS の二次選考っていうのあったじゃないですか、うん、ライブ配信で、
はいはいはい、
あれ11月の3日にライブ配信して、
うん、
で30分間ライブ配信して、うん、まあ、審査してもらって、
はい、
で受かった人が、まあ、この、 あの
今ね、この我々やってるラジオでございますよね、
はい、ってあったじゃないですか、
ええ、
で僕その日両家の顔合わせやったんです。
おえ配信の前、あと
配信の前です。
前に
で両家の顔合わせ行って、
ええ、
でもうわやっぱり今日あるで終わるんかこれって思いながら、
はあ、
とりあえず終わって、で我々チケットボンバーズが20時からやったんですよ、
はいはいはい、夜ので
家着いたんが19時45分で、
うわやばいじゃないですか。
でも15分で着替えてそのままライブ配信して、
はあ、
でまあ、結果的にまあ合格っていうかまあ優勝っていう形でまあこの場所に立たせてもらってるんですけど、ほんまにスケジュールもうちょい早めに教えてほしかったほんまに教えてほしかった。
それ二次選考のね、
そうです
ライブ配信のね
そうですよ、これ打ち合わせもしたじゃないですかこれ、
はいはいはい、このラジオにね。
いやこれ打ち合わせもやっぱ翌日あれあの婚姻届出しに行ったんですよ、夜9時ぐらいまでやって、でそこから家帰って、で朝早起きして婚姻届出しに行ってみたいな感じやったんで、
はい、
だからほんまにちょっとスケジュール早めに教えてほしいっていうこれだけはほんまに今日伝えたいですね。
その奥さんは何か言ってたんですか、そのライブ配信直後にライブ配信をやるってことに関して。
ああ、それはあの、すごいやん頑張ってきみたいな、
ああもう前向きに
結構後押ししてくれるんですよ、ね、
あ、
それがいいところでもありますね。確かに
いいですね。
今も多分聞いてるみたいですけど、
ね、あ今も、
はい、
起きながら
多分
寝ながらじゃないですよね。
いや、まあ、うん、どっちでもいいですかね、
はい、絶対俺悪かったんですけど、
いやいやいや
あれですよね。でもあの、まあ、挨拶はまあ緊張すると思うんですけど、どういう感じで言ったんですか、そのいわゆる娘さんを僕にくださいとかあるじゃないですか。
ああ、うん、そうです。いやもうほんまにシンプルに、
はい、
もう あの結婚許してもらえますかみたいなっていう感じで、
心よく、
あ、はい、まあ大丈夫ですよみたいな感じで、
なるほど、
了解です、結婚しますみたいな感じですね。
なんでやねん、なんでそこ適当やねん、待ちたまえ君って言われるやろ、最後なんで軽いんだバカか君はって言われるでしょ、
それ恥ずかしくなっちゃって、
なんで、いやいや、なるほどね、
テレがね、
あ、ちょっと喋ってると恥ずかしくて最後ちょけちゃったっていう、かわいらしいな、
まあ、それで、まあ、ええ、あのまあちょっとケイスの嫁なんでヨメスって呼びますけど、
あ、呼ばなくていいです
けど、ヨメスが、
ヨメスってスーしか会ってへんじゃん、
初めて聞いたわ、
ヨネツみたいし、
うん、今初めて言うたわ、ヨメスで、そのヨメスと付き合ってる時に、ええ、あのなんかね、僕が曲を聴いてて、ええ、でその曲を聴いてたら、なんかその曲何って言われたんですよ、ヨメスに、
はい、
でその時に、あ、このこういうバンドのこういう曲やでって紹介したら、はい、うん、もうヨメスがめちゃくちゃハマって、はい、その曲に、でその曲にハマっても、そのバンドのライブにめちゃくちゃよく行くようになったんですよ。
なるほど。
でめちゃめちゃよく行くようになったんですけど、はい、あの婚姻届出した翌日に、はい、あの武道館のライブ行ってくるって言って東京に行きよったんですけど。
あ、マジさ、一人で。
あ、一人で、いや、友達とですね。友達と行って、で婚姻届出した翌日ケース一人家みたいな。
なるほど、取り残されて。
そんな状況やったんですけど、やっぱりその結婚して、うん、まあ二人で。まあよくどっちも好きなんですよね、そのバンドの曲が、うん、そのバンドの曲がすごい好きで、まあ2人でライブとかも行ってるんで、まあそういうちょっと思い入れの結構深い曲なんで、今回ちょっとご紹介させていただければなと、うん、
いいですね、
思います。
甘酸っぱい曲でございますね。
甘酸っぱい曲ですよ、
はい、
それでは
、はい、いきましょう。
それでは聞いてください、
はい、
ゴーゴーバニラズでエマです、どうぞ。
さあ聞いていただきましたということで、メールがバンバン来ております。
へ
え、
は
い、
気になるな。
お名前、もぐおさん。
はい、
はい、
あ、もぐおさん。
あ、ラジオトークを聞いてくれてる人ですね。は
い、
サブタイトル、めっちゃ真面目な部分出すじゃん。
サブタイトルがですか？
それ、そうです。それ、
じゃなくてですか？
それはまだタイトルです。
マジですか？
すごいパンチ力のあるサブタイトルですね。メッセージ、タッスよ。
はい、
もう限定ですね、タッスよ、
はいはい、
地上波のラジオで何ちゅう報告してんねんでも曲紹介かっこよかったぜ、
あー、よかった、
いただいております。
いいね、
いや結構カミカミやったんで、どうかなっていう風にはね、
いやいや、
熱意は伝わった
よ、伝わってますよ、
よかったです、よかったです、
どの時よりも饒舌やったし、
今日一でしたね、
今日一、今日一、素晴らしかったです、
ありがとうございます、
はい、続いてこんなメールも来ております、はい、ラジオネーム原さん、
なんか原さん、
はい、サブタイトルケイスさんの発表に関して、
お、
キャー、
え、
でもうなんちゅうかな、もう満開みたいな、あの絵文字ですなんちゅうの、もうこの上ないみたいな顔文字があっておめでとうございます、末永くお幸せにということです。
ありがとうございます。
もうい
いですね、
いや、嬉しいな、
もうシンプルにもう盛大に祝われてますよ。
いや、ありがとうございます、本当に。
そして3つ目、
はい、
ラジオネームたゆたさん、
お、たゆたさん、はい、
はい、サブタイトルが頑張れ、あのこれ、ま、丸もびっくりなくないですね。頑張れ。
逆に。
逆に。
そうですね。なんか50歳以上の上司みたいな。もうあのメール慣れてない。
確かに。お父さんのラインみたいな感じしますよね。
お父さんのラインや。
怖いですね。逆に。
はい。マチューラピンクさん、チケットボンバーズのお二人、こんばんは。
こんばんは。
百戦錬磨のプロマチューラさんとチケボンの二人がどう絡むのかなと聞いていますが、本当に素人なのか初対面なのかと思えるぐらい笑わせてもらってます。
ありがとうございます。
この後も最後まで楽しく聞かせてもらいます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にね、
いや素人やけどね。
そうですね。
いやいやいや、こっからこれをきっかけにちょっといろんなとこ出てくださいよ。
はい、
いや、わかんないですよ、これいっぱいの人が聞いてくれてますから、これは、まあ、あいつらやるやないかいと
ね機会があれば ね、
そうですね。
いや、我々どんどんどんどん挑戦していくタイプなので、
うん、
はい、
もう呼ばれたらすぐ行くんで、
すぐ行きますよ。
お願いします。
いや、それフットワークの軽さも見せつけながら、はい、2人がやるときは僕呼んでくれますか？
あ、大丈夫です、
大丈夫です。
おい、待てよ、おいなんで2人とも普通に右手をこっちに出してきて
確かに椅子ちょっと後ろに引きました、ね、
ちょっといいかパキって言った椅子が引こうとしすぎて、で続いてね曲紹介なんですけれども、
はい、
僕がマチュラピンクがさせていただきたいと思うんですけれども、
はい、お願いします。
まあ、芸人をやって、まあ、頑張っておりますけれども、まあ、いろいろね、まあ、売れたらいろんな仕事ができるじゃないですか。
そうそう。
でやっぱり、まあ、僕、まあ、見た目がちょっとインパクトあるんで俳優業とかもね、もし来るならばやりたいなと思ってたんですよ、ね、
はい、
ね、で3年ぐらい前にですね、
はい、
実はその俳優のお仕事が一つ舞い込んできたんですね、それが雨が降ると君は優しいという、
はい、
日本テレビ系列のドラマがありまして、
はい、
佐々木希さん主演のですね、そして玉山哲司さん、ここが主演のドラマ、
はい、
でまあちょっと女性がですねそういった性的な依存症になり、
はい、
この夫婦はどう乗り越えていくんかっていう、まあ、割とシリアスなというか、ドラマなんですけど、
はい、
そこでまあ僕オファーありまして、
はい、
裸の中年役というのをですねいただきました。
ね、すいません、ちょっと、
はい、
電波悪いんかな。
どう聞こえてました？
いや、裸の中年役って聞こえたんですけど。
そう言いました。
嘘金であってくれ。
嘘であってくれ。まあ僕もその時はちょっとそう思ったんですけれども、で、まあでもまあね、裸の中年役やけれども、まあそれドラマ出れるわけですから。
いや、そうですね。
嬉しいなと思いながら、まあその収録の1週間ぐらい前にね、日本テレビの方に打ち合わせみたいな、顔合わせみたいな行かしてもらえるんですよ。裸の中年役がですよ。
あるんですね。
そうなんですよ。ほんでお願いしますって、でも誰よりも元気な声でですね、挨拶しますやんか。ほんならその裸の中年役一人に対してですよ、
はい、
ね、その時に関わってる美術さんとかメイクさんとか全員が丁寧に美術のないないですって、もう30人ぐらいが挨拶始まるんですよ。
いらんって
裸の中年が裸になってるだけやからっていうねことなんですよ。で、まあ内容としましたら、佐々木希さんが旦那さん、玉山哲司さんが旦那さんなんですけど、旦那さんがありながら他の男性と関係を持ってしまうという、
はい、
その関係を持ってしまう相手なんですよ、佐々木希さんが。それが僕なんです、で、ラブホテルの中で佐々木希さんシャワーを後ろで浴びてる前でですね、ベッドで、
はい、
さっきは良かったぞみたいな感じで、
はい、
あのシャワールームの佐々木希さんを振り返ってニヤッとするっていう、割とねドーンと
確かに
1分2分しっかり俺が映るやつなんですけど、
1個気になってんですけど、佐々木希さんは裸ですか？
それがちょっと喋りたいんですけど、佐々木希さんは現場でも裸にならないようにみんながもう5人ぐらいのスタッフがもうタオル巻いたりするんですよ。もうその場でも裸を見せないように、もちろんね、
はいはい、
その他のスタッフとかが見えないようにもう女性のスタッフとかがやるわけですよ、
はい、
横で俺ねパンイチでたらかしなわけですよ。おっぴろげなやつがおるのに俺のとこ一人おらんで、向こうだけ女性 5,6 人がなんか見えへんようにやっててっていうのがあって、まあまあそれもね、まあしゃあないですよ、僕の肌が隠さないですよ、その現場では見せとけって話ですけど、で一応ねその、まあ、1週間ぐらい前に打ち合わせ行って、はい、一応その衣装合わせって言われたんですよ。衣装合わせ、ね、一応パンツは履くんです、トランクスは履くんですけど、はい、衣装合わせはてと思ってて、
はい、
パンツ履くだけちゃうの、当日でええんちゃうのと思ってたら、一応フィッティングルームみたいなとこ通されて、
はいはいはい、
見たことありますか？フィッティングルームっていろんな衣装がかかってるじゃないですか。
はい、
マジですよ。フィッティングルーム、まあ5、6畳あるとこなんですけど、
はい、
マジでトランクスのパンツ1枚吊るされてるだけだった。異次元と思って。マジでと、ほんまに1枚、俺が履く予定のパンツだけ吊るされてて、履いてくださいと、
はい、
履き終わったら呼んでください、はいはい、いやそんなもん1分もかからんし、まあ履いて終わりました言うて扉開けたら、もうその外にそのさっきの30人が僕のその全裸のパンイチ姿をみんな見てて、
はい、
その30人がそのモーゼの実家みたいな感じで、そのちょっと 道を開けてる一番後ろにね、監督、はい、その時に、はい、一番偉い監督ですよ、
はいはい、
監督が僕のそのトランクス姿をチェックしてるんですよ、もう険しい顔で、
はい、
でどうでしょうかみたいな、
はい、
言ったら監督がもうめちゃくちゃ俺のトランクス見ながらもう30秒ぐらい悩ませて、それで行こう、悩む必要ないそこいらんやろと思って、
30秒間の方が気になります。
結構悩んでました。
何に悩んだ
何悩んで、そう、その用意してたのに 結構悩んでじゃあそれでっていう、
すごいですね。
そんな感じで幕開けして、はい、なんかちょっとまあちょっとごめんなさいトーク長いんですけど、あの当日ね、ちょっとやらしい話なんですけど、監督がもう俺がそのシーンを撮る10分ぐらい前に、うん、やっぱ変更でっていう、言い出したんです、はい、いやそんな対応できませんよって慣れてないしと思ったら、
そうですね、
やっぱりね、あなたの役は裸の中年は、うん、自分のベロに自信があるんだなって着想をなんかその現場で得てベロに自信があるんだな、だから口をねちょっとなんかこう動かして俺はベロに自信があるんだぞっていうのを全面的に出してくれって10分前に言われて、どうしたらいいか分からず僕ただまあここちょっとラジオやから伝われへんけど、そのベロを内側からその歯茎を撫でるだけっていう、こうなんか唇がこんもりするだけのただのマジでゴリラ、一頭のゴリラがそのベッドに座ってるだけでした。ちょっと伝わりにくい。
いや面白い。
そういうもごもご口をさせてて、はい、でオッケーって言われたんで、
出るんかよオッケー
ですけど、まあちょっとそういうまあなんて言ったらいいんですかね、まあ、貴重な経験をさせてもらったんですけど、どこがちょっとどこがちょっとなんか渋い経験をさせてもらったんで、その時のですね、はい、雨が降ると君は優しいの主題歌のですね、外国の曲なんですけれども、
はい、
ボズ、スキャッグスさん、ボズ・スキャッグスさんの We Are All Alone、 はい、聞いていただきました。
いや、なんかしんみりした感じで
しんみり、そうですね、かなり深い時間になってきてるんでちょっとしっとりねWe Are All Alone ってね僕が歌う必要はなかったですけれども申し訳ございません。もう自分の知ったやつを全部自分で言うってい
やいや、そんなことないですけどね、
全然全然ピン芸人の佐賀なんですよ自分の知ったやつ全部自分で言ってしまうところがありますんでということで、続きましてじゃあケイスさん、
タスでございます。
あ、ごめんなさい、あ、そうだそうだ、すいません、あ、タスさん、
タスでございます、
あ、タスさんを記憶から消しておりました。
やめてください。
その気持ちめっちゃわかります。
やめて2対1は怖いよ。
申し訳ございません、タスさんからでしたね、ごめんなさい。タスさん、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします、はい、これはですね、
はい、
ピンクさん、
え、
そして今聞いてくださっているリスナーの皆様に判断していただきたいことがあります。
はい、
はい、まずトークテーマからお話しさせていただいてよろしいですか。
もちろんです。
まあ、この曲にまつわる話なんですけれども、
はい、
大学時代、タスの大学時代ですね。
自分のことタス、まあいいです、
はい、
タスの大学時代って腹だったなと思ってすいません、ちょっとすみません、ごめんなさい、はい、わかりました、タスの、はい、
最も、
はい、
その時大学時代ですね、好きになった女性に、
はい、
ストーカー扱いされたっていう話なんですけど
お
これね
、はい、
ストーカーしてないんですよ。
なるほど。
なのでストーカーかどうかっていうのを、
は
い、
なるほど、
ピンクさん、そして今聞いてくださっている方に判断していただきたい。
わかりました、
はい
はい、
よろしいですか。
聞かせてください。
事前情報を入れると、
はい、
ストーカーです
ケースはねエピソード知ってるんですけど、は
い、なるほどね、私が一応判断した結果、はい、ストーカーですっていう感じです。
そう出したんですね。
いや違うんですよね、
はい、
なので弁解させてください、
はい
はい、
まあ人それぞれありますけど感覚はね、はい、
まあ、大学2年の夏なんですけど、
はい、
僕ですねカナダに、夏休みに1ヶ月留学に行ったんですよ、
はい、
で、まあ、初めてねその長期の滞在をしたわけなんですよね、
はい
はい、でその時に、一緒の大学で一緒に行った女性のことを好きになったんですね、
はい
はい、でその中で、まあ、留学先でですね授業を受けたりするんですけど、
はい、
まあ、一緒のクラスだったりとか、
うん、
で一緒にグループ同士で遊んだりとかして、
ええ、
まあ、徐々に好きになってきたんですよね。
いいじゃないですか、
はい、
ええ、
でその中でカナダでホームステイって言って、
うんうん、
まあ、カナダのご家族のところにそれぞれ、はい、1人ずつですね住まわせていただくっていうようなことをさせていただいてて、
はいはい、
僕のですね住んでいる場所が一番始発の場所やったんですよ、
はい、
一番端っこ、
あ、電車の
ね、電車の一番端っこですね、
うん、なるほど。
で二駅隣にその好きな女性が住んでいる最寄り駅、
はいはい、そこの最寄り抜きの家に住んでるんです、
ね、はい
はい、
もうちょっと怪しいけどな。
で20分ほどですね、
はい、
電車乗ったら、大学の最寄り駅に着くと、
はい、
なのですいません、ここ大阪なので、はい、大阪で例えさせていただくと、まあ、御堂筋線があって、
はい、
中もずでタッスが乗り、
はい、
江坂で女の子が乗り、
はい、
梅田の大学に通うみたいな。
ああ、なるほど、分かりやすいですね、はい、それ大阪で例えてもらうとね、
はい、すいません、
ちょっとケイスさんは納得してないご様子ですけど、
いや、江坂
いやもう、うん、まあいいじゃないですか。
江坂も通り越してもてるやん、梅田。
え、ほんまですか。え、
中もずやろ、中もずで江坂やから、もう淀川渡ってもて
ない。逆や、ほんまや、
うん、
ああもうちょっと訂正させてください。
いやいや全然いや気づかなかった俺も終わる。江坂ってなんか中本江坂っていうなんか
違和感なかった。ちょっとこれミスですね。
はいはい、まあ、中本屋として、まあタス君がいてた方が中本屋として、は
い、
じゃあ
難波とかじゃないですか、
その女性難波ぐらい、うん、で梅田がその、学校のキャンパス
学校の、
はいはい、ぐらいの感じで
で、まあ通学してたんですけど、ちょくちょく僕が一番最初に乗って、でその女の子がその後に乗って、で一緒に喋って通学するっていうことが結構あったんですよ。
そう、自然な流れですもんね。
そうですね、う
ん、
で帰りは帰りで一緒のグループ同士で遊んで帰ってっていうのがあったんですけど、はいはいはい、で結局カナダでもデートしたんですけれども、
デート、
はい、デートもすることがあって、
ほうほうほう、
でまあ1ヶ月経って日本に帰ってきたんですけど、
はい、
振られたんですよね。
告白したのは日本に帰ってきてから。
日本に帰ってきてから、
はいはいはい、
でまあこれだとただの失恋話じゃないですか。
確かに。
で、その後にですね、男友達、一緒に留学に行った男友達と、
はい、
まあ、ご飯に食べに行った時に、
はい、
タッスお前ストーカーしてたん。
穏やかじゃないですか、はい、
何のこと、
はい、
身に覚えがないよね。
身に覚えがないんで、でよくよく聞いていくと、そのまあ彼女、女性伝いに、
はい、
聞いたと、
はい、
で、え、何のことを聞いたんですけど、
うん、
その、まあ、僕のことをですね、もう留学中に、まあ、そもそもあの友達としては好きだけど恋愛対象としては見れないっていうような判断をされてたみたいなんです。
なるほど、
はい、でその中で、
はい
はい、一緒に通学するのがちょっとだるかったみたいなんですよ。
あ、まあ、女性側からするとね、
はい、
うん、
でこの時点でまあぐさっとくるじゃないですか。
そりゃそう、ショックよそれは。
ね、でその子はちょっと一緒に行きたくないなってなって、一緒に乗ったその次の日は別の車両に乗ったみたいなんですよ。
あ、なんか聞いてられへんくなってきた。悲しいな。はい、聞きます。
僕は僕でそんなこと知らないじゃないですか、
はい、
で僕は僕で異国の地カナダに行って、
うん、
でいつもと違う空気、
はい、
そしていつもの電車とも電車も全然違う雰囲気、
そりゃそうですよ、
テンション上がってるわけですよ、
は
あ、ね、始発なんですよ、
ええ、
気分で車両変えてたんですよ。
ほんほんほん、
ね、
あ、自分自身もってことね、
はい、
うんうん、そうですね、景色とかも多分変わるんでね、車両変えたら、
はい、そうかそうか、
まあ今日はこの車両で行こうか今日はこの車両で行こうかって変えたら
統一せずに、はい、
僕先乗ってるんですよ、
はいはいはい、
僕先乗ってたらその子のその子とまた一緒になって、
なるほど、変えた先がお互いに一緒やって結局一緒の車両に、
はい、でまたその女性変えて僕も気分で変えてるから、
ほう、
また一緒になると、
すごいね、もう運命みたいな感じですけどね、
まあ、それだけ聞くとそうですよね、確かに、
で結果的に、
うん、
僕が先乗ってるのに、
うん、
ストーカー扱いされてるんですよ。
いやー、ま、先乗ったと言っておきながら、あ、向こうにおるなと思ったらさっと移動してるとかじゃないですか。
あ、確かに ね、
ね、
気遣いみたいなところでしたよね。
そうそう、でもちょっといいなと思ってたわけですもんね。
いいなと思ってますよ。
ね、
ね、だからこっちも弁解の余地はないんですよ。正直
なんででも車両変えたんですか。変えない方がそのこと喋れるじゃないですか、判断として。その
あ、まあそのこと喋るのは楽しいですけど、
うん、
僕も僕でカナダに行ったっていうことにテンションが上がってたんで、
あ、別に喋れる、喋って通勤や通学せんでもよかったと。
そうですね。
ああ、それがたまたま一緒なって、うん、キモいってなったわけだ。
まあ、それは言い過ぎでしょう。
いや、まっすぐ伝えるとそうですね。合ってます。はい、3文字で言うとそうですね、キモいですね。
キモいですよね、3文字であえて言うとね。
この結果僕ストーカー扱いされたんですよね。
ああ、これちょっとリスナーの方にもね、
これちょっと判断していただきたいですね、
してもらいたいけど、僕の中では、あ、まあストーカー。
あーですよね。
やっぱりね、
そんな、そ
うですね、
そのですね、好きな女性が好きだった曲、
うん、
アイコで、
うん、
カブトムシです。
聞いていただきました。
はい、ありがとうございます。
愛子さんでカブトムシでございましたけれどもね。
はい、
ちょっとね、
なんかあれですね、
ええ、
気持ち悪いですね。
なんかね。
なんですかこの、はい、オフの期間になんかすごいいじられたんですけど。
いやねなんか、うん、まあこの曲って、はい、その女の子が好きやった曲なの。
そうですね。
あのタスがその電車乗ってた時の曲とかじゃなくて。
じゃなくて。
その女の子が好きやった曲なの。
そうですよ。
なんで曲までストーカーしてんの。
やめて。言い方よ。
そうですよね。曲までストーカー
で曲までってもう本来のエピソードもストーカーって決定されてるみたいになってるじゃないですか。
しかもなんか歌詞の中に生涯忘れることはないでしょうみたいなとか、はい、
もうタッスからの思いやもん、
ね、いやもうちゃいますちゃいますって、う
ん、タッスの思いアイコに乗せてやった
アイコさんに謝罪しに行か
な
ダ
メなんですか。
そうですよ。
なんでこんなことなる。
いやいいですね、
はいは
い、最後の曲でございましたけれども、はい楽しい時間も早いもんでございましてですね。
早い
早いですね。
そろそろ、終了のお時間が近づいてきまして、
はい、
あっちゅう間でしたね。な
んかねこの愛子さんがバックミュージックでかかりながらもですね、ね楽しかったな早かったなって話をちょっとしてたんですよね。
そうなんですね。ちょっとね、僕思うのが、
はい、
エピソードをそれぞれ話したじゃないですか、でチケットボンバーズもケースとタス話させてもらったじゃないですか、
はいはい、ケースと
ケースとタスですね。
あーケースとタス、はいはい、すいませんタスさんがもうなんか僕の中で認識でき
ない。なんでなんですか。
す
さっきからずっとハマってない、
はい、いやめちゃくちゃわかりますそれ
、はい、ずっと21のコード作る
大事な相方がずっとね、なるほどね、うん、ケースさんとタスさん
で、
ね、
でケースはね、
うん、
もう新婚で、
うん、
もう結婚しましたと、
はい、
でタス、
ええ、
一つニート、
はい、
一つストーカーっていう、はい、何なんですかこれは。
そうですね、
どういう格差ですか、
いやまあでも運命やろ。
運命なの、うん、
まあそれが
ニートの運命と既婚者の運命なのよ。
二トーカーです。
二
足させてください。
二トーカーです。二トーカーはかっこいいですねなんか嫌やな。
そうですね、かっこいいから嫌ですね
あほんまや、
トーカーともかかった。
いえもうーーもういいですよ、もうやめてくださいもういいです、そういうのの、そういういじりいやまあでもこれを機にね、もうタス頑張れと応援していただきたいです。
あ、聞いてくださってる皆さんに。
いやいやね、もういやだからまあちょっと新たなね、まあはい、ケースも結婚されて、
はい、
でここからまたねそのちょっと力強い曲を紹介してくれたじゃないですか、はい、ここからタスさんもね頑張るぞっていう。
そうですね、
ちょっとまたここからなんかよりこうね活躍をしていきましょうよ。
まあ、チケットボンバーズも本当にこんなデコボココンビでやらせていただいてるんで。
そうですね、
いやいやいや、いいバランスやと思いますよ、はい、本当にめちゃくちゃ仲良くてね羨ましいなと思います。ということでまあメールをねちょっと最後に読みたいと思うんですけれども、いただいておりますね、はい、こんな深い時間やのに、
はい、
いただいておりましてですね、はい、ラジオネームなしですね、はい、匿名希望の方でございます、
はい、
ご結婚おめでとうございます。
ありがとうございます
最後の最後にいいですね。す
い、はい、
夫婦円満の秘訣を結婚の先輩ピンクさんからぜひということで、
お
ラジオ楽しいですと言っていただいておりました。
ありがとうございます。
そうです、僕もちょっと言ってなかったんですけど結婚を、しておりました。
そうです、
はい、もう7年ぐらいになるんですけれども、
はい、
夫婦円満の秘訣
を、いや気になりますねそれ。
確かに、
そうやな、何なんだろうな。基本的にはまあ平謝り
ベースがですか。
ベースが
平謝り、は
い、そうですね、やっぱりまあ言ってもそのまあお二人ね、あお二人というかまあタスさんは働いてないけれども、
やべえ、やべえ、
二等かやけれども、
やべえ、
ケースさんに関してはもう一発に働きながらも、
はい、
ラジオトークを頑張ってて、まあ言うてもそのまあラジオトークっていうことで割かれる時間とかあるじゃないですか。
あ
本当はちょっと嫁さんと一緒にいたいけどラジオトーク撮らな
あ、
ね、あかんとか、ね、まあ、楽しみにしてくれてる待ってくれてる人がおるからっていう、まあ基本的にちょっと迷惑かけてしまってる部分もあるんで、
はい、
もうな何も言わずもう全て受け入れてですね、なんかごちゃごちゃ言ってきてもお俺やからっていうかね、俺がそういう全部ストレスをあのねかけてるんやっていう感じで思った方がうまいこといくような気して、僕あっちゃーって思ったことがあって、まあ好き勝手ねライブ好きに出たりして、
はい、
あんま家にねそんな帰ってきても寝るだけとかやったりしたりもするわけですよ勝手なもんで、
はいはい、
まあ、ストレスがちょっとねある日たまりきったんでしょうね。嫁が、はい、あの自分がそのまあバイトにも出てくれてるんですけど嫁ね、
はい、
自分が休みの日に洗濯をしながら、
はい、
あの高橋真理子さんのね、
うん、
あの曲を大声で歌ってて それね、なんていう名前で、ごめんねっていうタイトルの、
はい、
女性が不倫する歌なんです。それを生きげなー言うてもう大声で歌ってて、それを俺が聞いてるって気づいてないんよ、
はいはい、
ここまで追い込んでんのかと、俺は完全におかしくなってしまったと思った。もうよくわからないですよ、このエピソードなぜ挟んだのかも。
ということは、
はい、
歌い出したらやばい、
やばいですね歌い出した時が合図なので、はいはい、嫁の好きな何か美味しい店に連れてってあげるとかですね。
あ、なるほど、
基本的に嫁を立てると、うん、まあ一般論ですけどね、まあ、一般的にも言われてることですけど、はい、嫁を立てるとうまいこといくんじゃないでしょうかということでございますね。
そうになりますね、
はい、ということでございます。ということでお時間がもうねかなりもう迫ってきてましたけども、最後告知なんぞありましたら、チケットオーマンさんからよかったら。
お、告知ですか。
はい、あ、でもラジオトークって感じですかね。
そうですね、
はい、ラジオトークになるんですけど、はい、まあ、我々先月はこのラジオトークというアプリで、24時間ライブ、
はい、
マラソン、あ、24時間ライブっていうのを実施しまして、
はい、
まあ、無事完走したんですけど、
なるほど、もう24時間ずっと流し続けると
、はいはい、で次回はラジオつなげながら、タスが100キロマラソン走るっていう企画も予定しておりまして、
そ、ね、まあ、それちょっと後日また改めてね。
なんでそんなの視覚的なものばっかり目で見たものがいいじゃないですか、やっぱりマラソンとか、
ね、あとラジオトークと、あとポッドキャスト、スポーティファイで、毎日配信させていただいてるので、
はい、
もし今日面白いなと思った方、そちら聞いていただけたらなと、
ね、そうですね、
はい、
どんどん聞いてください、
はい、
ということで、
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします、僕もちょっとすいません、
はい、
12月27日の日曜日なんですけれども、第8回町浦ピンク漫談独演会ということで、単独ライブですね。
お、
渋谷の桜ホールというところで、17時からやらせてもらう、単独独演会がもう E プラスで発売中なので、
はい、
ぜひお願いしますというのと、大阪のね、まあ、MBS ですから、大阪のライブなんですけど、すいません、はい、足早に1月23日の土曜日ですね、マチュラピンクの漫談ショー大阪スペシャルというのがありまして、サンケイホールブルイゼで、15時からありますんでね、
はい、
時間が迫ってまいりましたけども、ゲストが決まりましてですね、ツートライブさんと、そして関本ブリキさんという、コントと漫才で、見せますので、ぜひお願いしますということでございます。チケット発売12月5日からです。よろしくお願いしますということですね。ということで、もう25秒とかですね。
うわ、
はい、
いや本当に楽しかったです。
楽しかったですね、
はい、
いやすごかったな。
いや
ちょっと中間でしたね、本当に
ね、
はい、
もうまたやりたいっすね。
またやりたい、
またやりたいです。
またやらせてください本当に、はい、ちょっと長い間ね、皆さんもお付き合いありがとうございました。ということで、以上アドリブラジオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。